敵に塩を送る。1月11日、長野県の昔話。昔々、風林火山で有名な戦国時代の名将、武田信玄が甲斐の国を治めていた頃、信玄は宿敵の越後の上杉謙信と戦を繰り返していました。そんなある時、駿河の今川氏はこんなことを思いつきました。信玄の領地は山国だから、魚や昆布や塩などはすべて駿河を通って送り込まれる。特に米の次に大事な塩を止めたら困るだろうな。そう考えた今川氏は、早速信玄の支配下に通じる道を塞いで、一切の塩を止めてしまったのです。こうなると松本の人々はほとほと困ってしまいました。塩がなくなると体に力が入らず、働く気力もなくなるのです。おまけに越後の国とも戦をしていたので、そっちから塩を送ってもらうわけにもいきません。これにはさすがの信玄も困ってしまいました。ところが、このことを越後の上杉謙信が聞きつけたのです。謙信は信玄とは敵同士でしたが、今川氏のやり方が卑怯なのに腹を立てました。塩とは人が生きていくのになくてはならないもの。たとえ敵とはいえ、これを見過ごすことは武士の恥。すぐにも松本に塩を送り届けよ。こうして謙信の命令で塩の荷が牛の背に積まれると信濃に向けて出発したのです。牛の列は何日も何日も糸魚川をたどって松本目指して歩き続けました。それから数日後、松本の人々は次から次へとやってくる牛の列を見つけたのです。それが敵の上杉謙信の使いだと知ると、みんなは警戒しましたが、塩が届けられたと知ると、なんと敵国である我々に塩を送ってくれるとは、越後の上杉様は敵ながら立派なお方じゃ。とても感謝したそうです。こんなわけで松本の人々は再び元気を取り戻しました。松本に塩が届いたのは1月11日で、人々はその時の恩を忘れないように、それ以来毎年この日には祭りを行うようになったのです。これが何百年も続けられた塩市の始まりです。今ではその塩市も雨市に変わって、1月11日には賑やかに祭りが開かれるのです。また、塩を運んできた牛がつながれたという石が今も松本市に残っていて、土地の人からは牛つなぎ石と呼ばれているそうです。おしまい。Thank you.